火の用心。
おはよう日本全国消防団、日本放送の広田美由紀です。この番組は公益財団法人日本消防協会の協力でお送りします。
ちょっと、料理で火をつけているときはコンロから離れたらダメじゃない。
ごめんなさい。
もしもの時のために消火器が使えるか確認しておかなきゃね。
はい。
大切な命、失ってからでは取り戻せません。いざという時のために住宅用消火器を準備しましょう。小型・軽量タイプの消火器で、女性や高齢者でも使いやすい消火器です。使いやすい場所に置き、表示ラベルで使用方法・使用期限について確認しましょう。日本消防検定協会からのお知らせでした。
おはよう日本全国消防団、今日のゲスト応援団は元ボクシング世界チャンピオンのガッツ石松さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
久しぶりです
ね。お久しぶりです、はい、ガッツさん、さっきお話ししたらライト級のチャンピオン、世界チャンピオン、アジアで初めて、
ね、ライト級はね、ライト級っていうのはアジアでチャレンジはしたんだけど、はい、誰もなれなかったね、
はあ、うん、今日はそんなガッツさんのふるさとの方に出ていただきますよ。栃木県の方です。ああ、令和元年の台風19号では市街地が冠水する中、避難を呼びかけ続けました。栃木県宇都宮市消防団で分団長をされています。60歳、鈴木和弘さんです。宇都宮市消防団は充足率 90% と団員の確保にも尽力しています。お電話がつながっています。
鈴木さん、
あ、おはようございます。
私も鈴木です。
あ、よろしくお願いします。
ご本名ね。
私も本名鈴木雄二です。
同じ栃木県の同じ鈴木さん。
そうですね、もう、あのね、栃木県はね、鈴木、田中、
はい、
中村、
あ、多いですね。
もう 右見て左見てもね、誰かは必ずその同じ名字の人。
そうですか、うん、はい、では鈴木さん同士でお話をお願いいたします。
そうですね、
はい、
うん、まずはあの鈴木さんですね、
はい、
地元の宇都宮市について教えてくれますか。
はい、栃木県の県庁所在地で、都市と自然が程よく調和しており、とても住みやすい町です。餃子やカクテル、自転車の町としても知られています。市内にはですね、鬼怒川、田川、姿川、鎌川など多くの一級河川が流れています。
はい、栃木県といえばガッツ石松さんのふるさとですが、鈴木さんはご存知でしたか。
もちろん知ってます、はい、私たちの世代のもうスーパーヒーローですから、
うん、
打たれても打たれてもへこたれないんでね、最後に一発で決めるスタイルが、栃木県っぽいなと子供ながらに一生懸命応援してました、
はい、
ガッツポーズという言葉が知られるようになったのも、ガッツさんの勝利のポーズのきっかけだと聞いてます。ガッツさんが消防団を応援してくれるなんてとても嬉しいです。
いやいや、本当に地元の言葉に出ないね、
うん、地元の方に、ね、
そのぐらいね、
うん、応援していただくのは嬉しいですよね、うんうん、実は私も栃木出身で応援してます、ガッツさんのことは。
そうだったですかね。
はい、そうなんです。
鈴木さんね、宇都宮市消防団についてご紹介くれますか。
はい、宇都宮市消防団はですね、うん、26の分団から組織され、定員2150に対して4月現在で団員数は1941人、充足率は約 90% になります。
すごくいるんですね、
うん、
団員確保の秘訣は後ほど伺いますが、まずは令和元年10月の台風19号の被害の状況から教えてください。
はい、台風がもたらした記録的大雨により、宇都宮市の中心を流れる田川、さらにですね、姿が氾濫しました。その影響からですね、床上、床下浸水や土砂災害も含めて、市内でですね、1122戸の住宅が被害に出ました。その他ですね、農林業にもですね、甚大な被害が出ましたね。
そうだったですね。消防団ではどんな活動をしてるんですか、鈴木さん。
そうですね、血塗りがあるので、早い段階からですね、消防車両で避難を呼びかけたり、一軒一軒に声かけを行いました。自分のところは大丈夫とおっしゃる方もいましたが、空振りになってもいいからということで、くまなく回りました。そして、河川の水が溢れそうなところには土のうも積みました。 自分の分断ではありませんが、水が引いてからですね、泥の撤去や倒れた石塀の撤去に当たった分断もあると聞いてます。
大変なご活躍をなさったんですね。特に気をつけたことはありましたか？
そうですね、市街地の雨はですね、徐々にですね、水が増すのではなく、一気に水位が上がります、
はい、
自分たちの退路を確保したり、側溝やマンホールに落ちないように最新の注意を払って活動を続けました。
本当ご苦労さんですね。
ありがとうございます。
それでラジオをお聞きの皆さんにですね、どんな備えをすればいいんですかね？
これはよくある話なんですが、今まで災害がなかったからっていうのはですね、今は通用しません。自分のところは大丈夫とは絶対に思わないことが一番大切だと思います。またですね、最悪のケースを想定した備えも重要だと思います。
宇都宮市消防団は 90% と高い充足率ですが、大円確保の秘訣を教えてください。
はい、宇都宮市消防団では9月に消防団祭りを開催し、模擬手を出したり、地域の方や消防団員がステージでダンス、寸劇などのパフォーマンスを披露したりして、団員はもちろん招待したご家族にも楽しんでもらっています。特に男性はですね、30代から50代にかけて、地元の人たちと疎遠になる時期ですが、その時期にこうしたコミュニケーションを図ることは大切だと考え実施しています。団員同士の団結力も強いですし、こうしたイベントをはじめ地域のイベントを通して消防団を PR し、地道な団員確保に努めています。
はい、消防団祭り素晴らしいですね。それでは最後に今後の目標を教えてください。
はい、災害に強い町を目指してこれからも活動に当たります。そのためには啓蒙活動が一番、我々もですね、地域住民に災害の備えを呼びかけですね、有事の際には迅速に対応できるよう訓練を重ねていきます。あとですね、ぜひ宇都宮でですね、ガッツさんと消防団員で、餃子を食べながらですね、楽しい時間を過ごしたいと思います。よろしくお願いします。
オッケー牧場
ありがとうございます。オッケー牧場いただきました。
鈴木さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
これからも頑張ってください。
オッケー牧場
オッケー牧場返し、
いやいや
素晴らしいですね。ありがとうございました。今日は栃木県宇都宮市消防団の鈴木和弘さんにお話を伺いました。今日のゲスト応援団はガッツ石松さんでした。来週もまたよろしくお願いします。
はい、こちらこそ。
日本消防協会からお知らせです。いつ起こるかわからない火災、日々の心がけと備えが何よりも大事です。地域みんなで火の用心、あなたの大切な人、そして誰かの大切な人を守りましょう。宝くじはあなたの町の消防にも広く役立てられています。
おはよう日本全国消防団。ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの広田美由紀でした。公益財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団。この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。
緑内障は視野が少しずつ欠けていく目の病気。実は失明する原因の第1位です。大切なものを見続けるために定期的な目の検診で早期発見を。日本眼科医会
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
今月はガッツ石松さんにご登場いただきます。よろしくお願いいたします。さあ、チョチョキさんです。浦安市の方。みゆきさん、コンサートのジャンプや絶叫で発電できないかと言っていましたが、すでに開発進んでますよ。振動で発電する技術を利用しているらしく、車が通ると電気が作れたりするそうです。もっと広く普及するといいですね。本当に普及してほしいです。10秒自転車を漕いで19秒分のテレビが見られるということは、エアロバイクを漕ぎながらテレビを見れば電気代無料、ジム代無料でダイエットもできるっていうことですね。かっこ笑い。確かにこれいいですね。なんかないでしょうか、そういう仕掛けを作る方法。私もそしたらエアロバイク欲しいですね。ダイエットできながらテレビが見られる、最高じゃないですか。